おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
町場の天皇論、大きな大きなタイトルを掲げましたけども、今日はですね、私事プライベートでございます、はい、私は昭和という時代に生まれまして、昭和34年のことでございます。私は小学校4年生10歳でございました。1959年、博多の町外れの貧しい家、タバコ屋だった私の家であります。なんでこんなにくっきり思い出せるんでしょう。鉄工所から帰ってきた父親が丸いちゃぶ台を前にして座り込み、焼酎を飲みながらとんでもないことを口走った、
はい、
テレビば買うぞ。父親がとんでもない高い商品を買うと言い出した。
ほう、
テレビなんてのは遠い夢のことでございましてね、母がまた吠えるように泣きながら反対するなと私も覚悟したんでございますが、内職の針縫い仕事をやっておりました母は、一瞬針は止めたものの、そのまま黙々と針を動かしておりまして、
うん、
テレビは我が家にとりまして縁のない未来でございます。それがやってくるという、おそらくものすごい負担だったろうと思います。どのくらいだったのかな、6万円ぐらいだった。
え、それ今で言うと、どのぐらいのものな
の。父ちゃんの給料が1万円。
ああ、そうか。給料の5、6倍ってことですか、
うん、もう、とんでもない遠かったよ。
はい。
テレビを買うということは負担を背負うことでありました。
はい。
旋盤工であった父は、どうしてもテレビを買うと。なぜか。それは、皇太子殿下と美智子様がご結婚なさる。その中継をテレビで見るんだと。
はい。
それぐらいね、皇太子様と美智子様のご成婚というのは本当に大きな出来事だったんですよ。私はもう本当に忘れません。父はご成婚パレードテレビで見ることを夢見ているわけですよね。で、我が家についにテレビがやってきた。
はい。
テレビつけると白黒の画面にね、カラーって書いてあるんですけど、白黒テレビが4万か5万で買えたんですけど、カラーテレビはその当時掛け10でしたから50万円ぐらい
当時で、
うん、だから白黒で私は幸せでございました、やっぱり父親は自慢だったんでしょうね。あのテレビが来てからまっすぐ工場から帰ってくるようになりまして、テレビつけますとご成婚のニュースが次々流れるんですね。もうまだ忘れないけど、その白黒の画面の中に正田家をお出になる美智子様っていうカットがあったんですよ、はい、ご家族品のいい方がずらーっとあの石塀のところに並ばれて、美智子様があの肩をショールかなんかで覆われて出てこられるんだけど、まあ俺はまだ忘れねえぜ。世の中にこんな綺麗な人が遠い町にいるのか、あの美しさ忘れないな、その時に小学校4年生の私に焼酎を飲みながら父親がつぶやいた言葉、鉄矢見てみろ美智子さんばば、この人は日本で一番偉い人ぞ。豊臣秀吉がなんか、ああ天下取ったところで所詮大公て、一般庶民から出て美智子様は今度皇后になられるとぞ、
はい、
父は天皇を神と信じておりました。
ああ、
そのことは決して口外しませんでしたが、彼は軍人直輸と歴代天皇をそらんじている、すべて言えるということが得意の人でありました、うん、帝国陸軍で二等兵で終わった父でありますけども、天皇について初めて発言したのは皇太子殿下ご成婚の夜だったんですね。私10歳でございましたが、日本は学校で間違った戦争をし、日本はアメリカに負けてやっと正気に戻りましたと、そう教えられました。だから父の天皇についての発言は全て間違いであると私は思っておりましたが、しかし美智子様のおかげでテレビが我が家にやってきたというこの事実だけは頭にくっきりと今でも覚えておりますけどもね、父親が美智子様の映像を見ながら涙拭いてましたね。
へー。
それで涙を拳で拭いた父親が、日本はようなるぞって。あの戦争に負けて死ななかったその父親からあんなに明るい言葉が こぼれたっていうのを私は初めて目撃しましたね。
はい。
それはもう本当に奇跡のような昭和の一日でした。日本が戦に敗れて14年。その戦争の一兵士であった父が、この惨敗の国の中に14年生きて初めて希望を感じたのは、美智子様だった。それで、うちは6万円借金背負ったわけでしょ、これはね、返すのにね、2年か3年かかりますよ。ところが、かな。返したんだよ。たちまち。1年ぐらい経つと、親父の給料が上がり始めた。
わー、経済が成長したんですね。
そうそう。その時にダミ声の宰相が叫んだんだよ。所得倍増
ダミ声。
倍増まではいかなかったけど、日本がゆっくり豊かになっていく手応えが、あのご成婚から始まったんでございますが、それが私の天皇に触れた初めての出来事でございました。この続きまた明日のまな板の上で。